約束したからな。
石垣、約束。
約束する。絶対約束。
一族は私のすべてだ。私の手足、私の体、私の誇り、私の命、私の存在そのもの。何よりも守りたいものだ。一族を滑る者として、この命に代えても、私のすべてと引き換えても、一族を守り抜きたい。言うなれば、それは一族が守るべき対象であるシュナリアキラよりもだ。掟の上で、たとえ私の命が主と共にあるのだとしても、叶う限りはこの一族の存命のため、私は私のすべてを尽くすだろう。一族の中で私は誰よりもこの一族のことを愛している。その一族の統領として皆の上に立つにふさわしいものであるために、皆が誇れるべき存在であるために、私は常にまっすぐ背を伸ばし、ただ正面のみを見据えている。私の中には弱さは存在しない。私は強き者、たける者、一族の統領としてだけ存在すべき者。そうあるべきだと、そうあれと。本来私の持つべき弱さを、すべてその身に引き受けてくれた、その存在を踏み台にして、私は今揺るぎなく立っていることができる。本当は心の奥底でいつも叫んでいることがある。茜という一人の人間として、この魂と引き換えてでも、真実たった一つだけ守りたいもの。棟梁という立場ゆえに、口にすることすら許されないこの思い。本当は声に出して伝えたい、たった一つ本当の願い。もし許されるのならば、私はお前を、お前だけは。
あるけどさ。
鬼が怒った。逃げなきゃだよ、みんな逃げろ。
どうしたのお前たち、何の騒ぎ。
あ、お母さん、鬼が来たんだよ。
何ですって。
子供の鬼がいっぱい降りてきたよ。
何をしてる。
お父さん、見て見て、鬼が来たんだよ。
二人ともやめなさい。連れて行かれたらどうするの。
お前たち、早く家に入りなさい。鬼どもめ、さっさと里から立ち去れ。
羨ましいね。
早く消えろ。
消えてちょうだい。
その前とただでは置かないぞ。
そんなことしねえよ。
早く消えて。
鬼はここから立ち去れ。
俺たちは鬼じゃない。
鈴鹿、もうやめ。
あかね、でもさ。
武器になるなよ鈴鹿。
千春、
ここはあくまで里人たちの集落だ。俺たちは別にここで暮らしていくわけじゃないし、関わらなければいいだけの話だろ。
でもさ。
懲りないやつだな、お前も。
アゲハ、
そもそも彼らは自分たちとは違うものだ。相入れるはずがない。
そうだよ鈴、もうよし。我らが得体の知れぬものに移るのは 仕方のないことへ。無理に近寄ろうとすればかえって遠ざかるというもの。
鏡の言う通りだよ。
昨夜
私たちが里人からは忌み嫌われてしまうのは仕方のないことだから。
そうですわね。普通の里人は私たちのように動けたりしないですもの。要するに私たち普通ではないのですわ。
そうだえ。里人にとっては我らは一種、そして弱いものは得てして一種を嫌うものだからね。
そうして自分たちの身を守ろうというわけですわよね。仕方ありませんわよ。そうする以外には自己防衛能力がないのですもの。
ああ鏡はともかく、タマナも本当に俺より年下かどうか疑うぞ。
どうですかしらね。
かね、どうして俺たち鬼火一族は一族の里を降りるときこの鬼の面を取っちゃいけないんだ。
顔を見られると仕事がしにくくなるからな。顔は見られないに越したことはないさ。掟でもあるしな。
ひなは面が嫌い？嫌いとかそういうのじゃなくて、そんなことまで掟で決まってるのかって。
ひな、お前は掟に従うことが苦痛か？
そうじゃないけど、でも鬼って呼ばれるのはあんまり好きじゃない。
そうか。
ひなのはただの臆病だろ。甘やかすなよ、茜。
うるさいな。スズだって鬼って呼ばれて怒っただろ。
だってよ、あんまり鬼鬼ってうるせえから。
鬼面のせいだけでなく、我らが鬼と呼ばれるは決して言えなきことではないえ。
鏡、
里人たちにとっては我らのこの尋常ならざる能力が人にならざるもの、それこそ鬼に見えるのである。
そうだな。俺たちはその力を生かして種のために戦うんだ。そのために毎日修練してるんだろ。これほど名誉なことはないぞ。
けど幸春、その種だってそろそろ危ないって話じゃんか。な、そうだろ鏡。
ああ近いうち政権の交代もあろうな。
では新しく自分たちの種が立つんだな。
うん、そうだ。近く種の交代がある。一族に年若い新しい仲間も加わる。そうすれば私が鬼火の棟梁となる。ひな、お前は私を支える立場になるんだぞ。しっかりしてもらわねばな。
分かってる。俺は茜の支えになる。そして茜を守る。約束する。
そうか、頼もしいな。
絶対約束する。
絶対に。ああ約束、信じてる。もちろん信じてるさ。
ああずいぶん昔の夢だな。あれからヒナキは徐々に私の背を追い越し、いつしか一人前の青年になり、頼りない小さな手が私の手を頼ることが少なくなった。それは嬉しくもあり、同時に寂しくもあり。目を開ければそこには目の前に草原が広がっていて。遠くから笑い声が聞こえてくる。セヒロとアヤトだ。競争でもしているんだろうか。風が吹くたびに小さな二人の姿が背の高い草草の隙間に見え隠れする。
楽しそうだね、二人とも。あんなに走って
艶やかな錦とも見まごう存在の鏡。鏡 確実に私を補佐してくれる棟梁として頼るべき存在。
ほら燃焼組、前向いてねえとこけるぞ。
目の前では草が風にたなびいて光を受ける海原のようにどこまでも美しい。波のような草の中を泳ぐように、燃焼組を誘うように、先頭行くのは鈴鹿。その明るい笑い声は私たちの心を満たしてくれる。
そんなこと言って鈴鹿が転んだら笑える
って言ってる。イオリが転んだらいろんな意味で笑えるよね。
何よよしの、私は溶けないわよ。
言って
優しくて面倒見がよく一生懸命なイオリ。彼女を見守るようにして続く見た目以上にずっと強く頼もしいヨシノ。
よし、アヤト、よく見えるように肩車をしてやろう。
ありがとう、チャール。あ、高い遠くまで見える。あ、ゼヒロ見つけた。
あー、アヤト、ずるいよ。僕も肩車してほしい。ねえ、アゲハ、お願い。
そう、
まっすぐでおおらかな千春。千春に後ろを任せれば私たちは安心して先陣を切ることができる。そしてその力でいつも影から皆を支えてくれる静かながらも頼もしく温かいアゲハ。遅れてやってきたのは真面目で器用でしっかり者のムツキ。ムツキの管理する武器以外には私たちは使わない。
だからお前のそのやり方が気に食わないって言ってんだろ。
あらあら、ハギリ、これだから考えのない方は困りますわよね。
誰が考えなしだ。それはお前だろ。
おまけに短気ですわ。困った方ですわよね。
誰が困ったさんだ、タマナ。
ハギリとタマナの息の合った明るい会話は変わらぬ一日の始まりを感じさせてくれる。ふと後方に気配が現れた。確認する必要は露ほどもない見知った暖かい気配。雪の降り積もった深夜を思わせる昨夜、私の信頼すべき右腕茜、そして最後にいつものように私の肩を軽く叩き隣に並ぶ、わずかに高い位置にある私によく似た深い色の眼差しを小さな微笑みに変えて互いに見つめ合い、皆へと視線を戻す。私たちはこれで十分。私の半身ひなき、私の弟。
俺はお前を守るためならどんなことでもする。絶対に約束する。
小さな手で誓ってくれた時、そして青年へと成長したお前が再び同じ言葉で約束してくれたあの瞬間が私にとって一番大切な時間だったこと。
鬼火一族の棟梁はお前だけだ。
誰に言われたのでもなく、ひなきがそう言ってくれたことが何よりも大切だったこと。
あかね、
仲間を率いる立場にいる私には誰にもこの胸の内を明かすことはできない。私の生涯の秘め事。
約束したからな。
もしも許されるなら、そのたった一つの存在だけは守りたかったけれど。
茜を守るよ。
ひな、
おかしら。
私はいつでも守られていた。 ひなきの姉であること、鬼火の棟梁であることで生かされていた。そうだ、私はいつでも彼らと共にある、彼らと共にあるために生き抜いていたんだ。
お頭、しっかりしてください。
主の正体を疑った時から私の命運は尽きていたさ。結局巻き込んでしまった。すまないな、みんな。お前たちだけはなんとか生き延びてほしかったというのに。
何を言っている！あなたが棟梁じゃなかったら俺たちは今まで生きては来られなかった。
そうか。
だから恥じるな。
ありがとう。私こそが皆に生かされていたよ。
お頭！
あかね様！
お頭！
あ、あかね様？
お頭！
たった一度、ただ一度だけ夢を見たことがある。もし戦のない時代に生まれていたのだとしたら、私はそれでもきっと一族の皆と、そしてひなきと共に生きているだろうかと。
おかしら、
あかね様、
あかね様、
おかしら、
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 あかね、あかね、あかね、
みなとと共に鬼神楽最終章、落語の章第11話。